第44回家庭裁判所の調査官による本人面接の様子。後見を始めるか否かは本人の判断能力次第です。判断能力がないことが確かなら後見を始めても良いでしょうし、判断能力があるならば後見を始めてはいけません。判断能力がないから後見を始めようとしているのに、本人の状態を確かめる必要があるのかとか、判断能力の有無は医者の診断書があれば十分でしょうと思う人もいるかもしれません。しかし後見が始まって非後見人になるということは、この人は単独では取引ができない人ですよと世間に公示されるのと同じことですし、後見人に払う費用が発生することもあるので、後見を始める前に家庭裁判所は本人の状態を調べることになっています。実際年間100件くらいは後見等を始めることは不適切と判断され、後見開始の申し立てが棄却されています。本人調査は家庭裁判所の調査官が本人に会うのが原則です。本人が家庭裁判所に行く場合、多くの人は緊張し、いつもの調子が出ないように見受けられます。そもそも裁判所に行くまでに疲れてしまうでしょう。調査官が家や施設や病院に来てくれる場合、そして家族などが同席すると本人の本当の姿が見えることが多いのですが、家族などの同席を嫌がる調査官が多いように感じます。最近ではアンケート形式の書面を郵送し、本人の状態を把握する方法が取られることもあります。いずれにせよ、自分が自分であることを分かっているか、自分の財産がどこにいくらあるかを分かっているか、後見を使うことで印鑑登録が抹消されてしまうなどの不都合があるが、それでも良いかなどを聞きます。調査官の中には、ボソボソと話して聞こえづらかったり、理解できないような難しい言葉を並び立てたりする人もいれば、聞き取りやすい声や言葉で調査する人もいます。調査の様子を見ていると、全く何もわからないような人は稀で、多くの人は受け答えはできます。大体のことはわかっているような感じでヒアリングは進んでいきますが、知らない人から、病気のこと、家族関係のこと、お金のことを聞かれるのを不快に思い、わからないと意識的に濁して回答する人もいます。そうすると、本人はわかっていないから後見で OK という報告書が作成されてしまいます。報告書は一般でいう裁判官、後見制度では審判官に提出され、決定に大きな影響を与えます。調査官が作成した報告書は、本人あるいは後見を始めたいと申し立てた人はおよそ見ることができます。言ってないことが書かれることはありませんが、ニュアンスや文脈が趣旨と異なり、反対の表現になっていることは少なからずあるので、確認すると良いでしょう。決定前の本人調査は、いわゆる植物状態の場合を除いて絶対にやらなければいけないルールになっています。しかし実際には本人調査をせずに後見開始の審判を出すケースが多く、知らないうちに後見の申し立てをされ、知らないうちに後見人がついていてびっくりしたと本人が言うケースがあるのは、この本人調査を割愛することで生じるものであり、適切な運営とは言えません。なお、後見人は家族が良いと言っても、家族が後見人に選ばれることの方が少ない実情もあり、何のための面接なのかという不満の声も少なからず聞こえています。